こんばんは。炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェブウォッチャーテリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。まあなんだかんだ言って結局 WBC 見ちゃってるよね。なんか結局テレビが他に見るものがないっていうのもね、まあある意味では視聴率が上がりやすい要因なのかもしれないですね。昨今どのテレビ見ててもさ、似たような番組しかしてなくて、でまあ仕方がないからっつって WBC の裏ではね、なんか特番とかもやってたりもするんだけども、まあ日頃見てない番組の特番見たとてよね。ってすると、まあ仕方なく WBC つけて、まあまあ見たら見たでも楽しいみたいなところはあったりしますけどね。まあただ見ていると思うのが、やっぱり野球選手、日本人特にそうなんだけど、日本の野球選手って、うわぁ、野球してる人の顔やなっていう人いっぱいいるね。なんだろうな。サッカー選手、まあもちろんね、髪型とかの問題もあったりはするし、ねえ、まあいろんな問題もあるんでしょうけど、なんだろうね、ちょっと、こう、垢抜けないというかね。こう、田舎臭いというかね。言葉が悪くなるっていうね、逆に。なんかね、こう、パッとしないと言えばいいのかな。こう、野球選手とか、まあもうもちろんね、大谷君とかダルビッシュ選手とか、あそこら辺は全然そんなことはないんですけども、他の選手とかもね、なんかこう、まあ、ザ野球人って感じの顔してない?ね。村上選手なんかもそうですけどね、なんか、ね、国内の特に野球選手に関して言えば、もう、いわゆる野球顔、そんな感じで見てますけどね。まあ、別にね、だから何っていうことじゃないんですよ。タイはないんでね、別に。いかにも野球してそうな顔だな、としか、思ってないんでね、タイはないと思っていただければ結構です。はい、今日のネタですね。昨今ですね、実は、生産量がどんどん少なくなっていて、最近もですね、発売中止、もう超有名なブランドのですね、食品ブランドの、発売中止、発売が終了ということが発表になったんですけども、ガムですね。ガムが最近ですね、実は、非常に売り上げが落ちている。っていうことで、ちょっとそちらの方の記事、取り上げてみたいなと思います。チューインガムの生産量、2004年が境になっていて、そこから2004年が4万6千トンぐらいだったんですけども、実は2021年には1万8950トンまで下がってきてます。15年余りで約6割減。ということなんですね。先日ですね、明治さん、キシリッシュってありますよね。四角い、タブレットタイプのガムですけども、キシリッシュ、実は3月末で発売が終了になります。で、明治さんとしては、ガム事業から事実上の撤退をするということで、なぜこんなことになっているかということなんですね。例えば口臭をじゃあみんな気にしなくなったかってそういうことじゃないっていうことなんですよね。リフレッシュな、リフレッシュをするためであったりだとか、眠気覚ましをするためだったりだとかっていうので重宝されてきたガムなんですけども、なんでこんなことになっているかというと、その他のものっていうのが代用しているということで、売上が下がってきているということなんですね。例えばメントスなんかも分かりやすいですけども、メントスとか、フリスクとかですね、あと、ああいったそのタブレットタイプのものであったりだとか、あともう一つ大きいのが最近になって出てきていて、これがエナジードリンクなんですね。非常にカフェインを多く含んでいるエナジードリンクとかなので、まあ眠気覚ましのために飲んだりとかしますけども、昔はその勉強とかね、するときにもこう、ガム噛みながらって眠気覚ましのためにみたいなことをしてたんですけども、そうではなくて、もうそもそもその眠気覚ましのために、こう、エナジードリンクとかを飲んで目を覚ますみたいなことも非常に多くなってきている。っていうことが、まあ要因としてはありますせーということ。 なので、その、タブレット形式のものとかであれば、口臭ケアなどとって、などの、まあ、用途っていうのは全然それで代用ができるわけなので、別にわざとガムを食う必要性がなくなったわけですね。で、あと、その、ガムのデメリットってもともとそのゴミが出るっていうのがどうしてもあったので、そう考えると、まあ、あの、タブレットタイプのものが良かったりだとか、もう単純に眠気覚ましだったら、エナジードリンク、コーヒー、みたいな、ことになっていったり。コーヒーなんかも結局今はコンビニコーヒーなんかが主流になっていてってしますので、なので、そう考えるとそのエナジードリンクとかコーヒーとかっていうので眠気覚ましにするみたいな人っていうのも多いんじゃないかなと思います。あともう一つ、食感を楽しんでいた人たちっていうのもいて、その人たちがどこに行ったかっていうとグミ。なんですよね。最近コンビニなんかでも非常にグミがいっぱい並んでいて、いろんなフレーバー、いろんなタイプのね、グミがあったりとかします。そうしたグミ、味だけで楽しめるとかね、もちろんその、そのエナジードリンクみたいなものを組み合わせたような、カフェインとかを含んでいるガムみたいなのも、グミも増えてきていて、なので、そのガムを、に取って代わるような、これでいいよっていうような代替品っていうのがどんどんどんどん増えてきたっていうことなんですね。その結果2020年境に、ガムの立場っていうのがどんどんどんどん下がっていって、もう売り上げがどんどん下がっていると。明治さんに至ってはそうした形で主力製品であったキシリッシュ、こちらの方をわざわざ発売、停止にしてしまうと。なんだったらもうガム事業から撤退してしまうよみたいなお話になっていってるそうです。なので、戦略的にですね、実はガムのメーカーさんって今ちょっと考え方を変えていて、スポーツをする人向けのガムとかですね、そういった感じに、その特化したガムみたいなのも出てきていたりとかします。単純にフレーバーを楽しむ、味を楽しむとかっていう、眠気覚ましにするとかではなくて、よりこうスポーツの時に力が出やすいとか集中しやすいとか、そういった形でその何々の時に食べるガムみたいな形のものっていうのも発売をしていたりだとかしていて、ちょっとその数を稼ぐというよりは、特化してその、ポジションにいる人たちをきっちり抑えていくみたいな、戦略にちょっと変わりつつある。マーケティングによってね、いろんなことがこう変わってきたりもしますが、そういった形でガム一つ取ってみても、大きな実は変化っていうのがこの十何年で行われていたんですよっていうのをちょっと案内、今日はお話ししてみました。はい、ということで今日のお話はここまでです。YouTube の方ではマッコとテリーの四面楚歌とはこのこと、こちらの方もやっております。ぜひ質問とかね、お悩み、愚痴なんでも結構ですけども、質問箱でも結構です。 YouTube に対してのコメントでも結構ですので、ぜひぜひいろんなご意見等々いただければと思います。ネタハガキとかでも全然いいですよ。はい、そんな感じです。チャンネル登録とかもぜひよろしくお願いします。ということで今日はこの辺でお開きです。また。